NPO 法人隣の介護代表理事川内潤と
介護福祉士兼フリーアナウンサーの柴山信子がお送りする皆様の家族介護のお悩みに答えていくポッドキャストです。4月15日放送の隣の介護のラジオです。今週も川内さんよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、4月も早くも中旬ということですけれども、今週以降は実際に寄せられた相談事例の中からご紹介させていただきます。
はい、
今回は同居の父が病院へ救急搬送されましたというご相談内容です。
うん、お子さんからですね。そうですね、これ娘さんからの相談ですね。同居しているお父さんがいらっしゃって、
はいはい、
で、まあ、もう残念ながら、お母様は、だいぶ前に、まあ、本当に若くして、お母様が、お亡くなりになって、まあ、お父さんが、男手で一つで、この娘さん育ててくれていて、お母さん早くにご逝去されてるから、まあ、ね、この娘さん一人っ子なんですよね。だから、父一人、子一人の、はい。感じで。まあ、どうですかね、皆さんは、あんまりテレビを、このラジオを聞いてる方が見ているかどうかは、あれなんですけど、最近、ドラマで、春になったらっていう、木梨憲武さんと、
はい。
私は女優さんの名前が出てくる、なおさんなのかな、はい、確かそうだって、はい、合ってると思うんですけど、ずっと見ていながら急にこう言えなくなってあれなんですけど、まあ、要は、癌、はい、になってしまったお父さんと、はい、娘さんの二人の様子をこう描いているドラマだったりするんですけど、はい、まあ、ああやってこう、死と向き合っていく姿もあるけれども、で、また癌というのは、まあ、ある意味、その、死期というのが、まあ、それはそれ残酷な部分もあるけど、でも、まあ、準備ができる病気だとも言われていたりもするんだけれども。
そうですね。
まあまあ、でもそこの難しさも相当あるなと、で、すごく丁寧に描かれているなと、勝手ながら、これはもういろんなね、ドラマについては、皆さんいろんな意見あると思うんで、あれなんですけど、まあでも、なかなか、家族の、その受け入れっていうところが丁寧に描かれていると勝手に思ってるんですけど、まあまあ話が少しそれましたが、まあ形としてはすごい、家族の関係としてはすごい似ている状態で、あるんですね。だからこうやって、そうそう、で、父一人で、娘一人で、ずっとこうね、ずっと一緒に暮らしていたっていう感じ。だけど、残念ながらお父さんが、このケースはその脳梗塞を起こしてしまって、で、それが、たまたまその、外出先で、脳梗塞で倒れていたから、だから、その周りにいた方が気づいてくださって、救急車を呼んで、救急搬送されたっていう状況ですよね。はいはい、なんですよね。で、まあ、ね、まあ、この娘さんからしたらもう唯一の家族だと。いうことで、お父さんの一大事だと思って、こう娘さん相当動揺するわけですよ。
はい、
はい。で、こうやったら、これどうなっちゃうんだろうって思いながら、まあでもお父さん、ね、気丈にも、しっかり回復されて、まあ、一命は取り留めたんだけど、まあ残念ながら、麻痺は残ってしまうということで、利き手側だったら右側に麻痺が残りそうだ。いう話で。まあ、でもお父さん一生懸命リハビリはするんだけれども、じゃあ本当に元通りになるかというと、残念ながらそうでもなさそうだということが、まあ、病院から連絡で分かっているわけですね。で、娘さんはなるべく面会に行こうとも思うんだけども、まあ、今は皆さんご存知の通り、コロナの影響もあって面会制限が各医療機関で、はい、頻度と時間が制限されていて、まあ思うように面会もできずっていうことで、まあ悩んでいるわけなんですね。で、なんか病院にずっといると、なんかお父さんがね、ボケちゃうんじゃないかとか思ってですね、早く家に戻してあげた方がいいんじゃないかというふうに悩んでいて、まあでもなんか話しながら、こう、なんて言うんですかね、会話のこの焦点が合っていかないというか、まあ、つまりもうかなり頭が真っ白になってしまってるっていう状態ですよね。
まあまあ、そうですね。まずね。 急なことでっていう。
そうなんですよ。で、まあ、この娘さんでも、実は、あの、大事なのは、その、あれなんです。あの、私の拙いセミナーとか、またはそこから派生して介護のコラムとか、もう利用し、あの、利用したり、参加したり、読んでくれてたり、している方で、あ、こういう風になったらこうするんだな、こういう風になってこうするんだなっていう風に、こう、冷静な時は、あの、はい、すごく、こう、一生懸命自分の中に知識を入れてきてくださってたんですけど、でも、いざこういう場面に出会って、真っ白になってしまって、もうどうしたらいいかわからなくなってしまいました、みたいな感じだったんです。で、はい、これまでね、あの、川内さんのコラムとか、セミナーとか聞いたのに、私は何もできなくて本当に情けないですとかっておっしゃってたんですけど、いや、私がそこでお伝えしたかったのは、いやいやいや、そんなもんですと。
ね、そんなもんです。
そんなもんなんですと。で、でも、こうやって介護相談に申し込んだ。この時点で私は今まで支援をしていて本当に良かったと今思ってるので、そこも安心しましょうと。大丈夫です。その、やっぱり、人ってこう、何かが起きた時に今までの知識なんていうものって、どっか飛んでしまうんですよね。でも、そこになんとなく、そのまあ、私の発信してる内容の中で、とにかく困ったら相談なんだ、困ったら相談なんだ、っていうことを繰り返し伝えていった結果、無意識に、あ、もう相談申し込まなきゃ、思ったこと。もう、ここがもう私のゴールなので、いや、よかった。相談につながって本当によかったと思ってますと。で、きっと、ね、もし私がこの会社の中でセミナーも、コラムも発信をしていなければ、この場面はなかっただろうし、もしかしたらね、一日も早くお父さんかわいそうだからっていうリハビリしないまま家に迎え入れたかもしれない。いいですよね。だから、本当にここで出会えてよかったんだ。ということをいろいろ伝えて、まずそれですごく安心してくださっていて、で、ここから一個ずつやっていきましょうね。の話をして、まずは、あの、お父様が、あの、いかようにおっしゃったとしても、ちゃんとリハビリをしてから、退院するのがいいですね、と。だから、今はまだ救急病院にいらっしゃるけれども、これからリハビリ病院に転院をすることが、まあ、おおむね、このケースだと予測されるので、まあ、あの、病院にいるソーシャルワーカーさんと話し合いながら、転院先の病院を決めていきましょうね、ということとか。で、リハビリ病院に転院をしたら、今度は介護の申請をして、介護認定を受けて、で、自宅で、生活するんであれば、自宅での介護体制がある程度決まった、その段階でちゃんと退院ができるようにしましょうね、ということを、おおむね、ここからの、見通しをつけさせていただくと、そこでやっと、ああ、そういえばそう、同じようなことコラムに書いてありましたよね、とか。で、そこで思い出してくだされば、それでいいんですよ。だから、なんですかね。やっぱり、まあ、これは会社の中での発信と相談の関係ですけど、まあ、このラジオを聞いていただいている方の中でも、まあ、早めの準備のために少しずつこう聞いてくださっている方も、どうやら一定数いらっしゃるというふうに、ね、皆さんの反響を聞くと伺えるんですけど、いや、この内容一個一個なんかすごくこうよく覚えているというよりかは、なんか感覚的なもの、まあ、皆さんの中にこう浸透していたら、まあ、それはこのラジオをやってきた、こう、で、甲斐があるというか、
そうですね。
なんか、そういうふうに思うので、だから、なんか、ね、どっか、少しずつ、このラジオを聞きながら、介護ってそんなもんなんだなっていうふうに思ってもらえたらいいんだろうなと。なんか、そういうことを、こう、改めて私も、こう、捉え直すことができた相談だったかなと思いました。
そう、本当ですね。はい、ながらでも何でも、ちょっとこう、片隅にね、本当に。
そうなんですよ。なんかね、いや
ワンフレーズだけでもね、本当残ってくれてたら、もう、OK っていう。
もう、はい、いや、なんか、本当思うんですけど、そのなんか、いや、ずっと親が倒れたらどうしようみたいなことを考えながら生きてるって、すごい窮屈だし辛いし、それはちょっと不可能だと私は思うんです。 なんか私たちにはなんかその正常性バイアスみたいなものがあって、
はいはいはい、
やっぱり親が何か危機的な状況になるということを基本的には思考から回避するようなことで私たちの日常的な健康が保たれたりしてるわけなので、だから別にそんなにね、普段から真面目に一生懸命考えていただく必要は私はないかなと思うんですけど、でもなんか介護とか親のこととかっていうと真剣に向き合わなきゃっていうのが、なんか相談を受けてると本当に一生懸命な方も多いので、親のために親孝行したいんですっていう、その一心だったりするんですけど、でも、もう少しね、肩の力が抜けて、やっぱりなんか介護も、まあ、いろんなライフイベントのうちの一つでしかないと、うん、私は本当に思うので、その来た時の自分の心構えを少しずつ地ならししていく、これが準備なんじゃないかなと思うんです。だからその親の財産をしっかり把握しときましょうとか、どういうふうになったら路上見入るか親とちゃんと決めときましょうとかって、こう、だからいろんな書いてあるんですけど、
ありますね。
なんか、ちょっと、これ、いろんな意見あると思うんですけど、私は違和感を感じるわけです。そんな、だって決められないというか、その一口に介護と言っても、いろんな疾患があって、どのタイミングでどれになるのか、または一つじゃなくてミックスされる可能性もあったりとかしたときに、いや、その時になってみないとわからないことってたくさんあるんだろうなぁと。
本当にそう思ってます。
おい。
本当に、ね、そうですよ。本当に。
そうですよね。うん。だから、なんか、その時が起きた、その状況になっても自分の気持ちをまず安心、安定の状況にしておくんだな。で、自分の中だけで抱える家族の中で何とかしようとかじゃなくて、とにかく何でもいいから誰かに相談するんだなっていう、これだけが、で、その理由をここで一生懸命ラジオの中でも伝えていくので、皆さんがなんとなくその精神性に少しずつシフトしてくださったらもうそれでいいんじゃないかと思うんですよね。
ですよね、
もう。はい、はい、はい。
なんとかなるっていうね、本当にそこだけですよね。
まあね、なんとかなるし、一緒になんとかしようとしてくれる人たちも、皆さんがちゃんと相談してくれてたらちゃんといるから、はい、まあ大丈夫じゃないかなと思うんですね。
そうですよね。はい、はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
皆様の家族介護に関するお悩みを募集しております。ラジオネーム、年齢、性別、家族介護のお悩みをラジオ@老人-介護.comまでお送りください。